皆様、いかがお過ごしですか？花田則彦です。安息日学校聖書研究ガイド、今期は、この最も小さいもの、助けを必要としている人たちへの奉仕について学んできましたが、今週で最後の学びとなりました。第13課のテーマは、しもべの共同体。暗唱聖句は、ヘブル10章23節から25節です。口語訳聖書でお読みします。約束をしてくださったのは忠実な方であるから、私たちの告白する望みを動くことなくしっかりと持ち続け、愛と善行とを励むように互いに努めようではないか。ヘブル10章23から25節。今期私たちはクリスチャンに与えられているキリスト教の大切な使命について学んできました。教会の中で何か問題が起こるとき、教会としてどうすべきかと迷うとき、私たちは何のために召されたのか、そして教会は何のために存在しているのかという原点に立ち返る必要があります。それは多くの教会の場合、それぞれの教会独自のミッションステートメントに表されていると思いますが、ホワイト夫人は教会の使命について次のように的確に表現しておられます。教会は人類救済のために神がお定めになった機関である。教会は奉仕するために組織された。その使命は世界に福音を伝えることである。教会を通して神の満ち溢れる豊かさを世界に反映させることが神の初めからのご計画であった。暗闇から驚くべき光に招き入れられた教会員たちは、神の栄光を表さなければならない。教会に与えられているこの使命を常に第一に掲げていくならば、教会としてすべきこと、そして私たちの働きの焦点をどこに当てるかということがはっきりしてきます。マタイ25章には、神の国についての三つの例えがあります。三番目の羊とヤギの例えの中で、キリストは、私たちが目の前の最も小さな一人に食べさせたか、飲ませたか、止めたか、着せたか、病気の時に見舞ったか、獄を訪ねたかを見られるという部分がありますが、これは六つの徳目と呼ばれるものです。私たちの教会は旅人をもてなしたり、ホームレスの方々に給食の支援をしたりします。経済的に貧しくて、教会を訪ねて来られた方々のために、教会で特別な予算を取っているところもあると思います。個人ではなかなかできないことですが、教会という共同体を通して、私たちはこれらの働きをすることができます。ただ、この6つの徳目のうち、5つ目までは、教会でもよく行うことではないかと思いますが、6番目はどうでしょうか。獄を訪ねるという部分ですけれども、私たちはどちらかというと、罪を犯した人々に対して、自己責任として終わらせようとする傾向があるかもしれません。私はある教会の牧師をしていたときに、数年間保護司として保護観察処分を受けた青少年のサポートをしていたことがありました。月に2回個別面接を行い、指導し、それを保護観察官に報告をしながら、彼らの社会復帰をサポートしていくボランティアの働きです。罪を犯してしまった若者たちと関わる中で見えてきたことがあります。それは彼らの家庭環境の悪さでした。育児放棄、家庭崩壊、家庭内暴力と、ある意味彼らがこうなってしまったのは自己責任では片付けられない問題が現実にありました。まさに大人の問題なのです。私自身が大人としてごめんねと彼らに謝らざるを得ないような、そんな青年たちを見てきました。 彼らが社会復帰していくために必要なのは、社会的なつながりであり、サポートしてくれる誰かなのです。教会としてなすべきことは、私たちの周りにたくさん残されているということを感じさせられます。覚えておきたいことは、実は私たちも獄に入れられていたということです。この世という罪の牢獄の中で、永遠の滅びにつながれている運命だったのに、イエス様がこの獄に訪ねてきてくださったのではないでしょうか。黙示録3章20節にこう書かれています。見よ、私は戸の外に立って叩いている。イエス様が訪ねてきて扉を叩いておられるのは獄の扉ではないかと思うんです。この罪の世という獄に入っていた私たちが、まずイエス様に尋ねていただいた、その恵みを決して忘れてはならない。これが私たちの原点です。日曜日のところをお開きください。パウロは神の民を生贄、キリストの体、死者、香りという比喩を用いて説明していますが、私たちは神の国を代表してこの世に使わされてきた大使であるという意識を持つ必要があります。月曜日のところをお開きください。大使である私たちは終わりの時代における残りの民として召されていますが、その定義が黙示録12章17節にあります。竜は女に対して怒りを発し、女の残りの子ら、すなわち神の戒めを守り、イエスの証を持っている者たちに対して戦いを挑むために出て行った。残りの民の特徴の一つは、神の戒めを守るということですが、神の戒めを守る民とは、単に土曜日に礼拝に来ている人たちのことではありません。イエス様はヨハネ13章34節で、私は新しい戒めをあなた方に与える。互いに愛し合いなさい。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい、と言われました。神の戒めを守る民とは、目の前の一人一人をキリストの愛をもって愛する民のことです。問い2のところに、モーセが頑なイスラエルの民のために取りなしをした出エジプト記32章の場面が引用されていますが、愛するとは、たとえ相手がどのような状態にあったとしても、その人のために取りなすということであること、そしてそれが私たち残りの民に与えられている使命であるということを私たちに教えてくれます。火曜日と水曜日のところです。日本のキリスト教会は社会派と福音派に分けられることがありますが、テキスト91ページに書かれているように、私たちがそれぞれの概念をよく理解し、イエスの奉仕に注意を払うなら、その違いは解消し、福音を述べ伝えることと他者を助けるために働くこととが密接につながっているとわかるのです。ホワイト夫人のこの言葉に注意を払いましょう。人の心を動かすにはキリストの方法だけが真の成功をもたらす。人間として歩まれた間、救い主はその人たちの利益を図られ、同情を示し、その必要を満たして信頼をお受けになった。そして私についてきなさいとご命令になった。貧しい者を助け、病める者を看護し、悲しむ者、親しい人を失った者を慰め、無知な者に教え、経験がない者には助言を与えなければならない。私たちは泣く者と共に泣き、喜ぶ者と共に喜ぶべきである。人々を愛するアガペへの愛をいただくとき、私たちの行動は困難な立場に置かれている人々に向けられます。 泣く者と共に泣く、そのような神の大使としての愛の姿勢が結果的に人々を神の愛に向けさせるのです。木曜日のところをお開きください。私たちはこのような忍耐が必要とされる地味で目立たない奉仕を行うときに、私たちの働きは彼らにとって本当に助けになっているのだろうか、教会にとってそれはメリットがあるのだろうか、本当に意味があるのだろうかとネガティブな感情に襲われる時があるかもしれません。しかし聖書はこう書いています。私たちは善を行うことに産みつかれてはならない、たゆまないでいると時が来れば刈り取るようになる、だから機会のあるごとに誰に対しても、特に信仰の仲間に対して善を行おうではないか、ガラテヤ6章9、10節。そして善を行うことと施しをすることとを忘れてはいけない、神はこのような生贄を喜ばれる、ヘブル13章16節。誰が見ていようと見ていまいと善を行うことは主の願われる働きであり、それこそが主の御再臨を待ち望む神の民の歩みであるという大切な目的を見失うことなく、共に励まし合いながら歩んでいきたいと思います。最後にグループでディスカッションしていただきたいテーマを2つ出させていただきます。まず第1番目、ヘブル10章23節から25節を読んでください。私たちがキリストの再臨を待ち望む神の民として、この最も小さいものに対する奉仕を続けるために、教会で具体的にどんなことができますか。第2番目、あなたが教会という共同体によって励まされたり支えられたりした時のことを思い出してみてください。あなたは自分自身が経験した同様の励ましをどのような形で他の人にも与えることができますか。話し合ってみましょう。神様の祝福が皆様の上に豊かに注がれますようにお祈りしています。また来週お会いいたしましょう。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。